この指とまれ。
人生はドラマ。あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
旧約聖書人物伝の新シリーズ、神を見た人々。今日の第4話は、信仰の父アブラハムです。彼は紀元前約2000年頃の人ですから、今から約4000年前の人物ですが、彼から神様の救いのご計画は明確に、地球上の一つの民族イスラエル民族、すなわちユダヤ人に焦点を当てて進められることになりました。彼が人類学上初めてユダヤ人の祖と呼ばれ、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教さえも彼を信仰の父としたい敬うのはそのためです。では旧約聖書人物シリーズ、神を見た人々第4話、信仰の父アブラハム、その前編、どうぞお聞きください。プロローグ、序章、アブラハムの回顧。
私の名はアブラハム。多くの国民の父という意味だが、はじめはアブラムという名だった。どうしてアブラハムになったのか、そのわけは時を見て話そう。私は今、神様から長寿を与えられて175歳になった。だが、そろそろこの地上を去って、一足先に行った天国の妻、サラのもとに行く日が近いことを私は知っている。サラは私より10歳年下で、48年前、127歳で旅立った。彼女の名も初めはサライだった。私は今、己の長い一生を振り返って、いくつかのことを息子イサクをはじめとする家族に語っておきたいと思う。神様の恵みがいかに大きなものだったか、そしてこの神様にどんなことがあっても従っていくべきことをしかと伝え残すためだ。
第一章、未だ見ぬ地へ。
私はイスラエルを永住の地に定める前、カルデアのウルというところにいた。
これは現代のイラク南部です。
ある日のことだった。私は神の声を聞いた。
お前はここを立ちなさい。お前の親族も住み慣れた地も捨てて出かけるのだ。行く先は私が教えるから、ただ示された通りに進みなさい。そうすればお前を偉大な国民の父にしよう。お前を祝福し、その名を広めて、誰一人知らぬ者がないようにしよう。お前によって他の多くの者も祝福される。私はお前を祝福する者を祝福し、お前を呪う者を呪う。アブラムによって全世界が祝福されるのだ。
私は主の言葉に従って行く先も知らずに出発した。妻のサライと甥のロトも一緒だった。その時私は75歳、 今からかれこれ100年も前の話だ。私たち一行はユーフラテス川沿いに北上し、ハランの町に入った。そこに滞在している間に、父のテラが老齢で死んだ。父の喪が明けると、私は神の約束の地がどこかを知りたい一心で、すぐさまハランを出発した。私は妻のサライとロトのほか、ハランで得た家畜や奴隷などを連れて、今度は南下し、カナンに着いた。
カナンは現在のイスラエルです。
そのまま旅を続け、シェケムの近くまで来ると、モレのカシの木のそばで野営することにした。当時この地方にはカナン人が住んでいた。その夜のことだった。私はまた神の声を聞いた。
この地をお前の子孫に与えよう。
え、主よ、ここが、このカナンがあなた様の約束の地ですか。ありがとうございます。 私は喜んで主とお会いした記念にそこに祭壇を築いた。私はそれからさらに南へ向かい、西のベテルと東のアイに挟まれた丘陵地帯に来た。私は野営をし、主のために祭壇を築いて祈った。その後はまた、時々休みながらゆっくりと南のネゲブへ向けて旅を続けた。ちょうどその頃、この地方一帯がひどい飢饉に見舞われたので、何とかしなければならなくなった私は、さらに南下してひとまずエジプトに避難することにした。エジプトの国境に近づくと、私は妻のサライにある頼み事をした。
サライ、私の頼みを聞いてくれ。エジプトに入って、お前は誰だと人に聞かれたら、私の妹だと言ってくれ。お前は美しいから、きっとエジプト人の目を引くだろう。中にはこんなことを言う男がいるかもしれん。
大層美しい女だな。夫が邪魔だ。夫を殺して彼女を俺のものにしよう。
だが妹ということにしておけば、お前の手前、私を大事にしてくれるだろう。それで無事に生き延びることができるかもしれない。
エジプトに着くと、案の定サライの美しさは評判となり、王ファラオに仕える役人までが王の前で彼女のことを褒めそやしたので、王はサライを宮殿に召し入れた。おかげで私は王から羊、牛、ロバ、男女の奴隷、ラクダなどたくさんの贈り物をもらった。しかしことはそれで終わらず、王がサライを召し入れたことで、主は宮殿に恐ろしい疫病を流行らせたのだ。王は私を呼び出し、激しく非難した。
一体何ということをしてくれたのだ。サライがお前の妻だということをどうして隠していたのか。妹だなどと嘘をついて、彼女が私のものになるのを平気で見ていたとは。さあ、あの女を連れてこの国から出て行ってくれ。
王は兵士に私と妻をその縁者や財産と共に護送させ、エジプトから追放した。
第二章、甥ロトとの別れ。
私たちの一行はエジプトを出て北へ向かい、カナンの地に入ってネゲブまで来た。私は裕福で家畜と金銀をたくさん持っていた。そこからさらに北のベテルに向かい、やがてベテルとアイに挟まれた以前野営したことのあるところまで来た。かつて祭壇を築いた場所で、私はもう一度そこで主を礼拝した。 おいのロトも羊や牛をはじめ大勢の使用人を抱え非常に裕福だった。そのためたくさんの家畜の群れを持つアブラハム家とロト家の両方が住むにはその土地は狭すぎた。そこに私の羊飼いとロトの羊飼いとの間に争いが起きた。しかもその地にはカナン人やペリジ人の部族も住んでいて、いつ襲われるかわからない危険があったのだ。私はロトと話し合うことにした。
なあロト、お互い身内同士の使用人の喧嘩はやめさせなければならない。おじ、おいの仲なのだから。それでこうしようと思うのだが、お前の意見はどうだ。まずお前がどこでも好きな場所を選ぶのだ。そして私たちはここで別れる。お前が東の方を欲しいなら私はここに残るし、この地がいいというなら私が東へ移ることにしよう。
それを聞いたロトはヨルダン川周辺の水に恵まれた肥沃な平野をしばしじっと見つめていたが、やおら振り向くと私にこう言った。
おじさん、僕にあのソドムとゴモラの町のある低地をください。まるでエーデンの園のようだし、エジプトやツワル近辺の美しい田園にも似ている。あの地に決めました。
こうして彼は家畜と使用人を連れてそこへ行くことにし、私はカナンの地に残った。ところが彼が望んだソドムの町の住民はひどく立ちが悪く、主に背くようなことばかりしていたのだ。そのためロトや家族に大変な運命が待っていることなど、その時は誰も知る由もなかったが、その話はまた別の機会にしよう。
ロトが去ったあるよ、主は私に言われた。
さあ四方を見渡しなさい。目の届く限り遠くまでよく見るのだ。その土地をすべてお前とお前の子孫に与えよう。私はお前の子孫を増やそう。海辺の砂のように数えきれないほどの数に。さあ出かけていき、やがてお前のものになるこの新しい土地をよく調べるのだ。
私はその言葉を心に深く収めた。そしてヘブロンに近いマムレのカシの木のそばに移り、そこで主のために祭壇を築いて感謝を捧げた。
第三章、神の約束。
その後主が幻の中で再び現れ、こう語りかけた。
アブラムよ、心配することはない。私がお前を守り大いに祝福しよう。
ああ神様、私に息子がないのはご存知でしょう。どんなに祝福していただいても子供がいなければ全財産は一族の誰か他の者が相続することになるのです。
いや、そんなことはない。他の者がお前の後継ぎになることは決してない。財産を相続する子がお前に必ず生まれる。
それから主は私を外へ連れ出し、満天の星空の下に立たせてこう言われた。
空を見なさい。あの星を全部数えられるか。お前の子孫はあの星のようにとても数えきれないほどの数になる。
おお主よ、本当ですか。私と妻にはこの年になるまで子供がないのです。それでもあなたはそう言われるのですか。
そうだ、私にできないことがあると思うか。
いいえ主よ。
私はそう言うだけで精一杯だった。 そして心の中で全能の神、主を信じた。
お前は今確かに私の言葉を信じたね。私はその信仰を心から喜び、お前を私の前に正しいもの、義なるものとしよう。よいか、どんな状況の中にあっても私の約束を疑ってはならない。これはお前の信仰に基づいた私とお前との契約なのだ。
第四章、息子イシュマエルの誕生。
だが主の約束にもかかわらず、サライと私にはなかなか子供ができなかった。無理もない。私はすでに86歳、妻のサライは76歳。もうとうの昔に子を産む力は失っていたのだから。そこでサライはハガルというエジプト人の女の召使いを私にそばめとして与えた。
主はいつまでたっても子供を授けてくださらないので、あなたが私の召使いを迎え入れるしかないと思います。もし子供が生まれたら私の子ということにしてください。
私は同意した。こうしてカナンの地に来てから10年後、私はハガルを迎え、やがて彼女は身ごもった。ところがそのことがわかると、ハガルは途端に傲慢になり、彼女には女主人である妻のサライに横柄な態度を取るようになったのだ。その不満を妻は私にぶつけた。
召使いが私を見下げるなんて、みんなあなたのせいですよ。ハガルは一体誰のおかげで子供を身ごもったと思っているのでしょう。こうなったらどちらが正しいか主に決めていただきましょう。
まあまあ、そこまで言わなくても。あの娘をお前の好きなように罰したらいいではないか。
それならと、妻は召使いハガルにとても辛く当たった。我慢できずにハガルは逃げ出した。
ようやく彼女がシュルに通じる道の脇にある砂漠の泉のそばまでたどり着いたとき、神の使いが彼女を見つけてこう言いました。
サライの召使いハガルよ、どこから来て、これからどこへ行くつもりですか？
女主人のところから逃げ出してきたのです。
それはいけない。戻って従順に仕え、務めをきちんと果たしなさい。心配はいりません。あなたには男の子が生まれるから、イシュマエルと名付けなさい。あなたの子孫は大きく増え広がります。主があなたの苦しみを聞き届けられたからです。その子は野生のロバのように荒々しく、思うままに振る舞う暴れ者となって、すべての人を敵に回し、他の人たちも彼に敵意を抱きます。彼はまた親族の者とも敵対するでしょう。
今のは見つかり？いいえ、きっと神様ご自身よ。ああ、主は私を顧みてくださった。顧みてくださる神。そう、私はあのお方をエルロイと呼ぼう。私は神様を見たのに死にもせず、こうしてそのことを人に話すこともできるわ。
やがてハガルはアブラハムの子供を産み、御使いのご命令通りその子をイシュマエルと名付けました。第五章、神の契約。
私が99歳になった時だった。再び主が私に現れてこう言われた。
私は全能の神である。 私の命令に従って正しく生きなさい。私はお前と契約を結ぶ。お前が大いなる国民となることを保証する契約である。これからお前は一つの国民だけでなく、たくさんの国々の先祖となるのだ。
主が語るのを私は地にひれ伏し、額をすりつけんばかりにして聞いていた。
契約はもう一つある。私はお前の名前を変える。これからは地位の高い父、アブラムではなく、国々の父、アブラハムと名乗りなさい。お前の子孫を数えきれないほど増やすので、たくさんの国ができるだろう。その子孫からは王も出る。この契約を私は何世代にもわたって永遠に守り続ける。お前との間だけでなく、お前の子孫との間の契約でもあるからだ。私がお前の神となり、またお前の子孫の神となるという契約である。このカナンの全土は永久にお前とその子孫のものだ。すなわち、私がお前たちの神となる。
で、主よ、そのご契約には何か条件でもあるのでしょうか？
ある。お前はそれを忠実に守らなければならない。お前もお前の子孫も一人残らずそうしなければならない。その条件とは、男子は皆割礼を受けるということ。つまり、正規の奉仕の一部を切り取ることが、お前たちがこの契約を受け入れた印となる。男子は皆生まれて8日目に割礼を受けなければならない。お前の家の子だけでなく、外国人の奴隷も皆受けなければならない。これは永遠にお前の子孫全員に適用すべきものである。割礼はお前たちの体そのものが永遠の契約に預かっていることの印だからだ。これを拒否する者は誰でも私との契約を破ったことになり、部族の一員とはみなされない。
私はただ恐れをののいて、膝をガタガタ言わせながら聞いていた。神はさらに続けられた。
お前の妻サライの名だが、これからはサライではなく王女サラにしなさい。私は彼女を祝福する。彼女はお前に男の子を産むだろう。素晴らしい祝福を与えて、彼女を国々の母とする。彼女の子孫からは多くの王が出る。
この私が父親になるだって？この100歳の老人が？それにサラだってもう90歳だ。赤ん坊なんかできるはずがない。それはありがたいことです。どうぞイシュマエルを祝福してくださいますように。
いや、私はそうは言っていない。妻のサラがお前に男の子を産むのだ。その子を笑い声イサクと名付けなさい。私は永遠の契約を彼と彼の子孫との間に結ぶ。イシュマエルのことは分かった。お前の願い通り彼を祝福し、彼の子孫を増やして大きな国にしよう。12人の族長が彼から出る。しかし私が契約を結ぶのはイサクである。来年の今頃サラはイサクを産む。
こう言い終えると神は私のもとを去られた。その日私は直ちに息子イシュマエルをはじめすべての男子を集めた。私の家で生まれた者も外部から買い入れた奴隷も、そして神に命じられた通り全員に正規の奉仕を切り取る儀式割礼を行った。その時私は99歳、イシュマエルは13歳で、二人とも同じ日に割礼を受けたのだ。
だが私の心には
神様の言われた言葉への疑問がいつもよぎっていた。年老いたサラがどうやって子供を産めるのか。本当に神様はその子イサクと契約を結んでくださるのかと。